2024年4月10日水曜日、時刻は午前8時9分を過ぎたところです。さて、中井沙央衆さんですね、美史的群れ論、これの最後になりますね。動体的身体イメージ、なかなか面白いこの美史的群れ論でしたが、最後のトピックですね、動体的身体イメージ、まずこのように書かれてますね。ところで大事なのは、治療的に指圧した場合にその後40分ぐらいベッドで休んでもらうことですね。影響が体の隅々まで及ぶのは、戦略的な地点にある働きかけをした後、要するにツボのことですよね。影響が体の隅々まで及ぶのは、戦略的な地点にある働きかけをした後40分ぐらい休んでもらうからです。すぐお金を払って街に出たのでは意味がなくなると思いますということです。これそしたら普通でもどうなんだろう、試合ついた時は40分ぐらい休んでからということでしてくれてるんでしょうかね。まあその働きかけが影響で出るのに40分ぐらいかかるということですから、ちょっとしばらくね、そのじっとしてこう染み込んでから動き出すと、そうじゃないと意味がないですよということなんですが、で次のページにこのように書いてますね。そういうことをやってその人の本質的な問題がなくなったりするわけではないんですが、少なくとも患者さんで何を調べてもどこも悪くないんだけれども、体中が痛いと言って転げ回っている人でも、そういうことがうまくいけば、指圧のねこの40分かけて効果がうまくいけば、しばらくは痛みが引いて泣き叫んでいる人がずっと静かになったりします。一時幻聴が消えたりします。一時ですけれどもねということがあって、でそこからちょっと文章があるんですけれども、こんな箇所がありますね。その人の体のイメージの歪みが一時スカーとなったりする時があると、その指圧で。で体の歪みというのは、その人の生き方とか物の考え方とかが身体イメージに影響を与えていることかもしれませんということですね。で次のところに、イメージというと頭に浮かぶ視覚的なものという感じですが、そうではなくって、もっと立体感覚といいますか、もう一つの身体みたいなものですね。それをみんな抱え込んでいるんでしょうね。それも絶えず動く形で。で、この意味合いがもう一つピンとこないんですけれども、次の文章に、動体的に維持されているというんでしょうか。僕はそれを動体保存という言葉から出してきたんだけれども、動体保存というのは、動くに態度の体で保存するですね。動体保存というのは、SL、蒸気機関車を保存するとき、いつでも動けるように保存するのが動体保存だそうで、で公園に飾っておいてすぐには動けないのは生体保存、静かな態度、生体保存というんだそうです。となるほど、いつでもどういう対応もできるように体のイメージができている状態、それは身体そのものではなくって、 もう一つの頭の中にある体みたいなものでしょうが、そういうものの重要さというのは、いろんなところに顔を出していると思うんです。なるほど。このように動体的に維持されている身体同士が、お互いにうまくなじみ合った群れを作るということになりますかね。カーニバルの群れと捕虜の群れと難民の群れとの直感的な違いですね。ただこういうことは論文に書きにくいんです。前提からいろいろ話してかからなければいけない。論文なんていうのはだいたい20枚ぐらいで書き上げるものだし、あるスタイルが決まっているけれども、そういうのには当てはまらないんですよね。だから僕はまだ書いていないんです。話がどうしても美詩的になっちゃったなということで、この文章が終わってるんですね。ちなみにこの美詩的群れ論っていうのは、あのポーラ、化粧品のポーラの文化研究所が発行している雑誌 の、 あのインタビュー記事だそうですね。でそれをあの1989年にインタビューを受けて、でそれが載ったようですね。そのインタビューをまとめたものがこの美詩的群れ論だそうで、でもあの個人的にこの動体保存というこのあの SL がなんか分かりやすいですね。動体保存、すぐ動けるように保存してる、公園に飾ってあるですから自分自身の頭の中に自分の体の動体保存のイメージというか、なんかそういうものを、いやこれなんか言わんとすることなんか分かるようで分からない。でさすがの中井先生もあのまだ書けてないっていうのは、そのなかなかね、言語化するのに非常に感覚的なものが大きいということもあって、動体保存、私はこれ最初読んだ時もちろんこの部分をあの記録したんですけれども、動体保存なあと思いながら、でも人間の体ってやっぱりすごく、なんていうんですかね、潜在的に可能性が高くって、まあ、年齢だからうんうんというふうな、肉体的にそのもちろん衰えはするんだけれども、あの自分、まあ、変な言い方ですけど、あ時々私は自分の若い時 の、 あの写真なんかの自分の顔ありますね、それイメージしたりするんですよね。なんかそれは例えば朝に化粧水をつけたりしてる時に、なんかその時のつけながら、まあ、顔を触ってるっていうこともあるから、何かその触りながら、でその例えば20代ぐらいの時の写真のイメージ、まあ、自分で気に入ってるっていう笑顔の写真なんかイメージしながら、なんかそれ体が覚えてるのちゃうかなというね、あの気がどこかにあって、ですから自然にその時のこう体の記憶みたいなものが表情にあのこう現れたりするんじゃないかなみたいなことは思ったりしてるんですね。で、まあ、そういった意味ではちょっと中井先生とはまた違うかもわからないけれども、何かそういうものはどこか、あのなくはないなということもあって、動体保存というのはそんなことだから自分のちょっとね、あの気になったんでしょうね。といったところで、この美詩的群れ論、これもなかなか学びの多いものでした。で、まあ、あと個人の交友関係の方のことがあったりとかするんですけれども、それが2つ続いて、でその後にいよいよこの 本の、ね、この中井久夫集3のタイトルにもなってる世界における作品と彫刻、これはもうこれは非常に大事だと思いますね。でこれ結構長いです。これはね、これは、ここをとにかく読みたいと思います。まあ、この2つ交友関係の方のものはちょっと飛ばしてもいいかなというふうにちょっと思っておりますが、まあ、追ってまた見てからなんか大事なところをお伝えしてもいいかなと思いますが、読んでもいいかなと思いますが、といったところで時刻が8時19分を過ぎたところです。以上です。